イザヤ書の福音第10回、悲しみと嘆きが逃げ去る時という主題で、イザヤ書の第34章と35章です。この2つの章は、イザヤ書は全66章からなるんですけれども、ちょうど真ん中あたりにあってですね、これまでのイザヤ書前半の、いわば総まとめのようなところになっています。そしてこの2つの章は非常に対照的なんです。34章が裁きについて、35章は救いについての予言です。裁きと救い、皆さんどちらを聞きたいですか？私、裁き大好きって人はまずいないと思うんですね。それで救いの方を今日は朗読していただきました。ただし、やっぱり裁きがあって救いがあるわけですから、裁きの方は聞きたくないって言うとですね、読まないということになりますと、ちょっと問題になります。実際にですね、見てください。34章の16節に、ちゃんとこう書いてあるんですよ。あなた方は、主の書をつまびらかに尋ねてこれを読め。これらのものは一つも書けることなく、また一つもその連れ合いを書くものはない。これは主の口がこれを命じ、その霊が彼らを集めたからである。好きなところだけ読んではいけないということがちゃんと書いてあるんですね。それでしばし裁きの予言ということですね。何を語っているのかな、そういうふうな思いでまず読みましょう。これを読みますとね、34章の冒頭から厳しい言葉が語られるんです。読みます。もろもろの国を近づいて聞け。もろもろの民よ、耳を傾けよ。地とそれに満ちるもの、世界とそれから出るすべてのものよ、聞け。主はすべての国に向かって怒り、そのすべての軍勢に向かって憤り、彼らをことごとく滅ぼし、彼らを渡してほふらせられた。これをさっきの朗読で聞いてたら、帰りまーすという思いになるかもしれないような、そういう非常に激しい口調なんですね。もろもろの国への主の怒りというのが34章に語られ始めるわけなんです。もろもろの国です。これをね、あ、そうか、その当時の世界のもろもろの国ということで、地中海世界のあたりを指すのかな。現代の私たちには関係ないと読むのはですね、的外れですよ。現代の日本も含まれるでしょうか？含んだ方がいいようですね。やっぱりね、時代を超えてますから、神様の言葉は。で、もろもろの国ですから、全世界ですから、やはり私たちにも語られていると受け止める必要があると思います。ところで、主なる神は何を怒っておられるんだろうか。これまでのイザヤ書の33章までのところを見てわかることは、神様が偶像崇拝するものに向かって怒っているということがわかるわけなんですね。そのことをずっと私たちも見てきたわけなんですけども。では偶像崇拝とは何でしょうか？典型的に思うのはやっぱり仏像とかですね、そういうふうなものを考えるかもしれませんけれども、偶像崇拝というのはそういう刻んだ像だけに限らないんです。これは天地万物を愛をもって創造した誠の神以外のものを神とすることです。それが偶像です。当時、南北のイスラエルは、偶像崇拝の超大国、北のアッシリアと南のエジプトに挟まれていました。それで、北から攻められると、南に走るわけです。助けてください。エジプトに走るわけです。で、エジプトが攻めてくると、北の方に走っていってですね、助けてください。北と南を頼って右往左往していた状況なんです。神様はそのことをずっと33章かけて戒めておられますね。でもそれは当時だけでしょうか？現代で大切なものは何だとされているかというと、私は50年間 LP ガスのスタンドに勤めて、一般会社に勤めて、繰り返し言われたことは、人、物、金です。人が大切だ。で、そのために、会社のものがあるわけですね。で、それらを最大利潤を持って人々を幸せにすることができるように、お金ですよ。人、物、金、ところがね、順序が逆転するんですね。 利益を上げようということで、金が最初に来るわけなんですね。そういうことの繰り返しを見てきました。根本的に欠けているものは何でしょうか。神様が欠けているんです。これは日本だけじゃないです。現代の世界でやっぱり同じことが言えるわけなんですね。神様を忘れている。だから、この34章の神様のこの言葉というのは、現代の私たち、世界にも語られているということができるわけなんですね。そんな思いで今日のお話を準備していたときに、今週の水曜日、10月の15日に、ディボーションに幸いな人を使っているわけなんですけども、そこにこのようなコラムが載りました。なぜ偶像礼拝するのか。あ、これはなんとうってつけと思ってですね、今日の週報のコラムの方に転載しました。こんな風に始まっています。進学校のゼミでなぜ人間は偶像礼拝をするのかというテーマで考察したものを持ち寄って発表する機会があり、5名が発表した項目は以下の通りでした。1、人は目に見えない神を信じるよりも目に見えるものをよりどころに従う。なるほど。人、物、金、目に見えますよね。2番目、自分に都合のいい神を作ることで神をコントロールできるかのように錯覚し安心感を得ようとするから。3番目、旧約聖書のイスラエルの王たちが民の人気や政治的安定のために偶像礼拝を容認したように。そうですね、誠の神から離れて他国の神を自分たちも礼拝するようになったということがありましたね。特に北イスラエルはそうなんです。一度もいい王様が出ていないんですね。南王国ユダの方には時々出てくるんですけれども、それでもやはり偶像礼拝も外国から輸入しているわけなんですね。それでみんながやっているからという理由で人は流される弱さがある。みんなやってる、大丈夫だというのね。でもよくみんなみんなって言いますけど、どれぐらいのみんななのかというのは私たち疑問に思いますよね。みんな言ってるよ、みんなって誰なのって、みんなだよっていうふうに言うことがありますけどもね。4番目、神がすぐに答えてくれないと感じるとき、ああそういうときってありますね。人は別の神にすがりたくなる。5番目、誠の神は人間に悔い改めと従順を求めるが、偶像は何も要求しない。よって自分の生活を変えたくない人間には偶像の方が都合がいい。なるほど。まあ、このような発表があったというわけなんですけれども、偶像礼拝は単なる木や石への拝みではなく、人間の心の奥底にある神も隣人も自分の思うままにしたいという自我欲望の表れであり、だからこそ神は偶像礼拝を罪の根源として厳しく戒めておられるということがわかりました。神学校の先生は、最近教会で偶像礼拝が根深い罪であることが語られなくなったと感じている。それ以上に罪についてすら語られていない現状を憂いていると言われました。人間誰しも耳の痛い話は聞きたがらないものです。だからといって罪に言及しないままでは、イエス・キリストの罪の贖いも曖昧になってしまいます。その結果、救いの確信がないクリスチャン生活を送って、救われた喜びを感じないまま一生を送ることになると思いました。罪について聞く人に配慮はするが、遠慮せずに語る役割があるという覚悟を持った時でしたというコラムだったんですけども、確かに私たちもいろんなものを自分の偶像にしてしまいます。そして何度も言ってることですけども、一番見えにくい偶像は自分なんですね。自分が偶像、自分が神になる。私の主義主張、私はこう思う。聖書はそう言ってるかもしれないけど、私はこう思うというふうなのというのは私たちの心の中に時に起きます。神様が私の話を聞いてくださらない。願いを聞いてくださらない。私はこうするというふうなことっていうのは確かにありますね。神様はそのことを時代を超えて、私があなたを作った。この世界はあなた方のために作った。愛を持って作ったあのに、神様をそっちのけにしてしまっている。これは私たちの罪の現実であると思うんですね。そのことをこの34章で繰り返し神様は述べておられるわけです。聖書にこのことはすでに書いてある。だから 16節、あなた方は主の書をつまびらかに尋ねてこれを読みなさいというふうに書いてあるゆえんなわけです。さて、救いの予言35章の方に行きましょう。これがガラッと変わるんです。35章1節から、荒野と乾いた地とは楽しみ、砂漠は喜びで花咲き、サフランのように盛んに花咲き、かつ喜び楽しみ、かつ歌う。非常に対照的なんですけども、ここを読んで私は思い出したのは、まあ今から40年近い昔ですけども、イスラエルに行って荒野を見た時です。修法の右の方を見てください。右の写真ちょっと小さくてちょっと見えにくいかもしれませんけども、こんな感じなんです。砂漠なんです。ゴロゴロと石が転がっていてですね、木も何もないような、ちょっとだけ緑とか赤いのがありますね。そこにツアーガイドが連れてってくれて、こう言ったんです。皆さん、ここがユダの荒野です。信じられないでしょうが、先月まで花が咲き乱れていたんです。水が流れていたんです。水、その時は全然流れてないんですよ。5月の末でしたけども、乾季に入ったんですというわけなんですよ。でも皆さん、これから私たちはガリラヤの方に行きます。そちらは緑が豊かですよって言うんですね。で、その様子が35章の冒頭から書かれているわけですね。これにレバノンの栄が与えられ、カルメルおよびシャロンの麗しさが与えられる。彼らは主の栄光を見、我々の神の麗しさを見る。そういう意味で日本は本当に豊かな恵みを受けている国だなということを思わされた時だったんですね。そしてこの35章にはキリスト到来の予言だと言われているところが3節から始まるんですよ。あなた方は弱った手を強くし、よろめく膝を健やかにせよ。心おののく者に言え、強くあれ、恐れてはならない。見よ、あなた方の神は報復をもって望み、神の報いをもって来られる。神は来てあなた方を救われるというんですね。そして次のところから、皆さんこれあれどっかで聞いたことがあると思うんじゃないでしょうか。5節からこのように書かれています。その時、目の見えない人の目は開かれ、耳の聞こえない人の耳は開けられる。その時、足の不自由な人は鹿のように飛び走り、口の聞けない人の舌は喜び歌う。それは荒野に水が湧き出、砂漠に川が流れるからである。焼けた砂は池となり、乾いた地は水の源となり、山犬の伏した住処は葦よしの茂り合うところとなる。実はここをイエス様は引用しているところがあるんです。4つの福音書がそのことを伝えていますけれども、バプテスマのヨハネが牢獄にいた時にですね、弟子たちをイエス様のところに使わせたんです。そして、あなたが来たるべきキリストですかというふうに問わせたんですね。そしてそれに対するイエス様の答えがマタイ伝の中にこのように書かれています。イエスは答えて言われた。言って、あなた方が見聞きしていることをヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足苗は歩き、雷病人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。私につまずかない者は幸いである。マタイ伝の11章の4節のところで、昔の口語訳は放送禁止用語が入っていたんですけれどもね、差別用語だというので、口語訳も変えていますけれども、でもそのように聞こえない人が聞こえるようになり、見えない人が見えるようになる、その時が来る、今まさに来ていると、イエス様はあのイザヤ書を引用して語っているわけなんです。ただ語っているだけじゃないですね。本当にイエス様は多くの病める人、悲しんでいる人、苦しんでいる人を癒したということが福音書の中にたくさん記されています。それがイエス様の日常だったということなんですね。その時が来るということを予言しているのがこのイザヤ書の35章であるわけなんです。最後の9節と10節に繰り返される言葉があります。読んでみます。そこには獅子はおらず、飢えた獣もその道に登ることはなく、そのところでこれに会うことはない。ただ あがなわれた者のみそこを歩む。主にあがなわれた者は帰ってきて、その顔に、とこしえの喜びをいただき、歌歌いつつシオンに来る。彼らは、楽しみと喜びとを得、悲しみと嘆きとは逃げ去る。この最後の言葉をとって今日の主題としました。悲しみと嘆きが逃げ去る時が来るというふうにしたわけなんですけれども、9節と10節に繰り返されている言葉が、あがなわれたものという言葉なんですね。あがなうという言葉です。私たちが初めて赴任したのは、鹿児島の末吉という山奥の町だったんですけども、そこの教会に行った時に、その町の本屋さんで本を買いました。で、教会で読んでたらですね、教会員の人が、それ、どこであがなったんですかっていうふうに言われたんですよ。皆さん、普通言いますか？その本、どこで買ったんですかって言いますよね。あがなったんですかと言うんですよ。え？ここではあがなうという言葉が生きて使われていると思いました。そうなんです。購入する、買うという意味の言葉があがなうという言葉なんですけれども、ここであがなわれた者のみそこを歩む。主にあがなわれた者はという言葉が2回出てくるんですが、9節と10節に出てくる同じ訳語は実は別な言葉が使われていて、この言葉がどんなに広い意味を持っているかということを表していると思うんですね。で、9節の方はガールという言葉なんですよ。どういう意味なのかなと思ったらですね、親戚が何か借金で本当に困っている。例えば土地とかなんかをですね、売らなければならなくなった。そうするとその人の問題じゃなくて私たち親族の問題だということで、親戚の人がお金を出して買い戻すという。この親類の負債返済による買い戻しのことを指しているのが、ガールという言葉なんだそうです。で、私はこれを授業で聞いたときに、ガール？何があるというふうに思ったんですよ。確かにね、いろんなことがあると思いますよ。借金の返済、罪の許し、それから聖書の中でこの贖うというのはですね、罪が許されて永遠の命が与えられ、平安と喜び、そして人間的な親類じゃなくてですね、それを超える神の家族に迎えられるという、そういう言葉なんですね。その結果私たちには天の国籍が与えられるということを前お話ししたことがあります。それが9節のがある、贖われたものという言葉なんです。これに対して10節の方は、パダーという言葉なんだそうなんですよ。で、パダーというのはさらに解放という意味が伴うんだそうです。つまり借金のためにね、身売りするわけです。奴隷状態になっちゃうわけです。借金を返済することによって奴隷状態から解放されるという意味合いが加わるということなんですね。だからそのように今度はですね、神様の家族に迎えられるわけです。イエス様の十字架のことを指している、予告しているというのはこうなんですね。イエス様が私たち罪人が本来受けるべき罰をイエス様が十字架で受けてくださったということを聖書は繰り返し語っているわけです。私たちが奴隷が自分の給料で自分を解放することができないようにですね、私たちも様々な罪を犯す罪人の私たちは自分で自分の罪を贖うことはできないんです。全部支払うことができないんです。しかし、聖書が告げているのは、イエス様が私たちが受けるべき罰を十字架上で身代わりに受けてくださった。それだけではなく、三日目に蘇って私たちに永遠の命があるということを示してくださり、私たちも永遠の命を資産として受けるものとしてくださった。これが十字架と復活の福音なんですね。そのことをここで語っているということがわかるわけなんです。ですから、8節からこのように言っているんですね。そこに王子があり、その道は聖なる道と唱えられる。汚れた者はこれを通り過ぎることはできない。愚かなる者はそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、飢えた獣もその道に登ることはなく、そのところでこれに会うことはない。ただ、あがなわれた者のみそこを歩む。私たちは自分の罪に絶望するときに、唯一の救いの道として、イエス様の身代わりのあがないということに最大の希望を見出すわけですね。そして、主はそのことを私たちに告げているわけです。そのときに、悲しみと嘆きとは逃げ去ると、35章は結ばれているわけなんですね。 この悲しみと嘆きとは逃げ去る。私はこれを九州で目撃しました。初めて鹿児島の末吉に行った時に、教会を案内してくださった50代でしょうか、60代でしょうか、ご婦人がいました。その方はですね、笑顔が素晴らしいんです。ここが教会です。で、紹介してくださった方の右手首から手がないんです。でもニコニコしてるんですよ。いやこれはね、私が農作業してる時に機械に挟んで失ったんです。で、その時に婚約していたそうですけれども、結局婚約も解消。人生がもうその事故によって本当に変わってしまう。ものすごい悲嘆の中に、私の人生これからどうなるんだろう。悩んだそうです。その時に夜ラジオのスイッチを入れたらですね、FEBC の放送があったというんです。その中で、イエス様の言葉が自分に響いてきたというんですね。ヨハネの九章にある冒頭の言葉なんですけれども、イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねていった。先生、この人が生まれつき盲人なのは、誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。この御言葉を聞いたときに、本当に嬉しかった。馬場さんとおっしゃるんですけども、このことをもっと知りたいと思ってですね、末吉の教会に行ったそうです。ところが、いつ行っても閉じてるんだそうなんです。近所の人に聞いたらですね、日曜日の朝、空いてますよということで、ようやく日曜日の朝にですね、タクシーに乗ってですね、で行ったそうです。そして、そこで、イエス様の贖いということを知ったんですね。もうそれから、本当に、馬場さんは、笑顔の人に変えられたんだそうです。だから、私たちを迎えてくださったとき、笑顔だったんだなぁ。いつも喜んでいるんですよ。1988年のことでした。2013年に鹿児島大会でお話をしてくださいと言われました。というのは2011年に震災があってですね、全国各地の教会から支援をいただきました。で、そのお礼も言いたかったんですけども、もう一つ理由がありました。馬場さんに会いたかったんですよ。そして聞いたらですね、馬場さんがケアハウスにおられるということで、大会が終わってからお伺いしました。25年前と同じ笑顔で迎えてくださいました。そしたらですね、ケアハウスの人が言うんです。ここに来ると大概みんな孤独なんです。訪ねる人もなくって、なぜか馬場さんのところにはたくさんの人が来るんです。でですね、いや私たちも仙台から来ましたって言ってですね、本当に良き待ち場合の時を持ちました。悲しみと嘆きが逃げ去った。時を超えて、神の言葉は私たちに大きな慰めと励ましと力と喜びを与えてくださるということをですね、馬場さんのことを通しても本当に聖書の言葉、神の言葉だなと思うんですね。悲しみと嘆きが逃げ去る時が来る。聖書は約束しています。偶像にではなく、イエス様に助けを求めて救われ贖われた者として、神の聖なる王子を感謝と賛美をもって歩むものでありたいと思います。35章の10節の御言葉をもって結びといたします。主に贖われた者は帰ってきて、その頭に常しえの喜びをいただき、歌うたいつつシオンに来る。彼らは楽しみと喜びとを得、悲しみと嘆きとは逃げ去る。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、古代の人々だけではなく、私たち現代人も誠の神様なるあなたを離れ、様々な偶像を礼拝しがちです。どうぞお許しください。聖書が伝える誠の神様、今もまたこれからも私たちに命を与え、生かし、 また御子イエス様を惜しまず救い主として賜った誠の神様を感謝と賛美をもって礼拝するものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
我らが現れて自由にせられキリストにありて安きになりあがないあがない我は歌わアレルヤの際に我は歌わ十字架の血潮に清められてアレルヤを叫ぶ我は歌わ